はい、それではセッションを始めたいと思います。皆様、こんにちは。マイクロソフトの松崎と申します。よろしくお願いします。今日ですが、こちらですね、Office 365によるマルチデバイスアプリケーション開発新時代ということで、結論から言うと、Office 365 API というものがですね、シェアポイントカンファレンスですね、前回の、そこのタイミングで発表されていますと。で、それとその周りの開発ツールですね、余すとこなく全部ですね、ご説明したいと思います。ちなみに、シェアポイントカンファレンス出られている方もですね、それ以降にちょっと若干アップデート情報が入ってますので、それも絡めて、今日お話をさせていただきますので、よろしくお願いします。まずですね、こちらですが、セッションの目的とゴールについて今日皆さんにお話をしたいんですが、その前にですね、ちょっとですね、今のオフィス開発の状況を全体感で一言で申し上げると、クラウドファースト、モバイルファーストのクラウドファーストまでは来ましたって感じですね。要は、クラウド対応の開発としては、いろいろプラットフォームが揃いつつある状態に今なっています。例えばですね、シェアポイント開発って何年ぐらい前ですかね、もう、6年ぐらい前になるのかな、だと、Office 365、当時は BPOS って呼んでたんですけどね、 Office 365って名前じゃなくて、ビジネスプロダクティビティオンラインスイート、 BPOS って名前だったんですけど、この頃にはですね、ビジュアルスタジオを使った開発は一切できなくて、シェアポイントデザイナーだけを使って Office 365のシェアポイントは、要するにシェアポイントオンラインは変えてくださいと、そういう時代がしばらくありました。ところが、今ご存知かと思いますが、その間にも一個あったんですけどね、あるプロダクトというか、ある開発プラットフォームが出て、さらにそれが、そこから進化した新しいプラットフォームが出て、今ですね、最新のプラットフォームで Office 365開発というのがもうバリバリシェアポイントではできるようになっています。もうぶっちゃけ言ってしまうとですね、最新の App for SharePoint、SharePoint 用アプリっていう最新のプラットフォームは、もうオンプレの方が作りづらいです。これやったことある人はお分かりいただけるかと思うんですけど、オンプレのアプリの方が逆に作りづらくて、Office 365アプリの方が作りやすいというような感じになってます。で、作ったアプリをストアに出すみたいになってるんですけどね。まあそういった感じで、シェアポイントだけじゃありません。リンクもですね、ご存知の方多いと思いますが、後でちょっと出てきますんで、ここでは詳しく話しませんが、インターネット対応のですね、新しいプラットフォームが出てきています。Exchange も、そういったものですね、出てきているという形ですと。なので、クラウドファーストにはなりましたと。じゃあ、モバイルアプリ作るときって、実はかなり今ペインなんですね。そこで今日のテーマになります。Office 365開発は、次にモバイルファーストというですね、このコンセプトを入れてきた。これが Office 365 API の実態です。キーワードはこれなんですね。マルチデバイスのアプリケーションを作るためのものなんですね。ウェブアプリも作れます。ウェブアプリも作れますが、かなりですね、マルチデバイスを意識してできているので、そこをですね、今日細かい tips の話って、コードとかはもう、どっかに載ってますし、載ってなさそうなものは私が載せるので、ブログとかにですね、それで後でゆっくり見ていただければいいんですが、今日はその方向性を捉えてほしいんですね。あ、こういう方向で新しい API を出そうとしてるんだっていうのをデモを通じてですね、余すところなく機能を見せていくんで、実感していただければと思います。ということで、その話の続きで、今の状況についてちょっとお話をさせていただきたいと思います。Office 365 API、カレント API って書いてますが、今どういう状況になってるか、なんかここ部屋が縦長なんで後ろの方の方が見づらいという話があって、ちょっともしですね、本当の関係で見づらいかもしれないので、できるだけ私口頭で説明するんで、後ろの方説明聞いていただければ分かるように、ちょっと、口頭でフォローしたいと思います。まず、今の API ですが、エクスチェンジってどうなってるかってことですね。エクスチェンジで、エクスチェンジオンラインに対応したアプリケーションを作る場合、まず考えられるのが、今ですね、エクスチェンジウェブサービス、EWS というのが出てます。これを使ってくださいと。今です。Office 365 API が出る前です。Office 365 API まだプレビューなんで、この前、つまりカレントは、エクスチェンジウェブサービスというのが出てます。で、これ何かというとですね、ソープのウェブサービスなんですね。ソープ形式。なので、ドットネットで作るのは非常にやりやすいです。で、インターネット、ファイアウォール越えをして、ベーシック認証をして、メールを読み込んだり、メールをポストしたり、かなりいろいろできるんですよ。通知を受け取ったりもできるんですね。HTTP のプロトコルを使って通知を受け取ったりとか、だから受信ボックスにメールが来ましたみたいな、そういうアプリも作れます。で、Outlook の画面で提供されているほとんど全ての機能を EWS は提供しているので、例えばですね、不在者通知出すときに、不在者設定されている人に、例えばメール出したりすると、メールを出す前に、今最新のアウトルックだとこの人不在ですよってアラートが出るじゃないですか。 ああいう機能も AWS はもう最新だとちゃんと最新のバージョンに AWS 使うとできるようになってたりとかですね、そういう感じで、Outlook でできるほぼ全てのことができるようにそういうのが提供されています。じゃあちょっとですね、ここで皆さんに想像していただきたいんですが、 .NET はいいんですけど、じゃあ iPhone のアプリとか Android のアプリこれで作ろうと思ったらどうなるかっていうのを想像できますよね。あのソープなんで、多分ソープのエンベロップを全部書かなきゃいけない、まあなんかそういうコンポーネント入れれば別ですけどね、そういうのを扱えるコンポーネントとか XML のパースができるコンポーネントを入れたりとか、そういうのは考えられますが、まあこの辺のパースを全部自分でやらなきゃいけないということで、まあ必ずしも他のデバイスから使いやすいかというと決してそうはなってないということですね。まあただ連携しソリューションを作ろうと思えばできますね。次シェアポイントです。シェアポイントはエクスチェンジよりもう一歩進んでます。さっき言ったアップフォーシェアポイント、シェアポイント用アプリって呼ばれる開発プラットフォームが今最新で出てます。これを使うと REST で呼び出せるんですね。 REST 形式で呼び出すことができます。で認証方法も、いわゆるその今あの Twitter とか Facebook とかいろんなところで業界で使われているデファクトである OAuth の方式を使った認証を使って、かつ REST 呼び出しっていうのがちゃんとできるようになってます。ところがですね、このペインポイントがあるんですね。あのアプリケーションの登録ってのをしなきゃいけないですね。あの Facebook アプリとか作ったことある方いらっしゃいます？そうすると想像できると思うんですけど、 Twitter のアプリでもいいです。あの今そういうソーシャルのアプリ作る Yammer のアプリでもいいです。必ずアプリ登録ってのをやっとくんですよね。でアプリを使う人のところに、このアプリはあなたの何々を読み込むけど大丈夫かっていう UI が出てきて、ユーザーが OK ってやったらそのアプリが使えるって、そういうことになるんですけど、要は作る人は先にアプリ登録するんですね。ところがアップフォーシェアポイントで作る場合、アプリ登録何でやるかというと、実は、登録する UI とか管理画面ってなくて、ストアに出さなきゃいけないんですね。なので iPhone アプリとか Android アプリを作る場合は、わざわざ iPhone とか Android からアクセスするためだけにストア登録をしていただく必要があります。要するにアップフォーシェアポイントのアプリを作って、とりあえずストア登録して審査に通しておく必要がある。でそれができて初めて、そのアプリのアイデンティティというかクレデンシャルを使って初めて iPhone とか Android を使って OAuth の方式で REST 形式でやり取りができるというような、こういう状況に今なっています。まあペインですよね。これもねペインですね。でリンクです。リンクはご存知ですかね。一番最新は UCWA ってここに書いてるんですが、後ろの方のためにちゃん と、正式版で言うと Unified Communication Web API UCWA という最新のプラットフォームが出てます。これ何かというと、同じくシェアポイントと一緒で REST 方式を使って、で、IM の、IM を出したりとかプレゼンス情報を取得したりとか、そういうことができるようになってるんですね。で OAuth の形式使ってます。ところがですね、あの Office 365って今ご存知の方多いかと思いますけど、あのマイクロソフト Azure Active Directory っていう認証基盤使ってるんですね。これとは全く別の方式で実は認証します。でさらにもっとペインがあって、あのこの UCWA ってやつは、あの IM を出したり、あとプレゼンスを確認したりまではできるんですけど、今のところまだ、ビデオとか音声とかは一切できなくなってます。でこれもうすぐできるようにしますと言って止まってるんですが、理由はですね、あの今 WebRTC がありますよね。 HTML5 の世界って WebRTC というのを使って今こう、音声というかですね、チャットというか、そういったアプリケーションを、作っていくっていうようなですね、リアルタイムのアプリケーションを作るっていうのが、まあ、あの一つのこう、方向性なんですけど、それがですね、まだ確かドラフトですね。で、あのマイクロソフトというのは一応方針があって、ドラフトのものは、提供しないと、仕様ドラフトのものは提供しないって一応その方針で一貫してます。なので、この仕様が固まらない限り、まだ、UCWA については音声とかビデオとかの方向性は多分出てこないだろうということですね。なので、実はその段階で開発が止まっている状態です。あと、新しくファミリーに加わった Yammer ですね。Yammer は、OAuth の形式で認証を行って REST API で今呼び出せるようになっています。ただし、これも問題があります。何かというと、ちょっとさっきの話と絡みますが、Office 365は繰り返すようですが、Office 365は Microsoft Azure Active Directory という認証基盤を共通で使っています。エクスチェンジから入るときも、シェアポイントからログインする、皆さんログインするときにそこに ID が登録されてるんですね。 ID とかパスワード情報とか管理されてます。でこことのやり取りではなくて、 Yammer の REST API を使うときには、今ある Yammer の認証基盤ですね、 Yammer 独自のもの、要は Microsoft Azure Active Directory とは別 のヤマーの認証基盤に認証を行う必要があるので、まあ、今二重管理ということになっています。 API レベルでは、認証は二重管理というような形です。そこでですね、最新の Office 365 API というのは、どういうことを考えているかというと、まず、デモで見ると一目瞭然なんですが、方向性をですね、ちょっと、お話ししますと、一つ目、単一の認証インフラストラクチャー、つまりこんなイメージのことがをできるようにしたいと。何かというと、OAuth の方式を使って、例えばシェアポイントオンラインにアクセスするために、シェアポイントオンラインにアクセスするために、OAuth を使って接続しますと。その時にあの認証用の ID とかパスワードを入れるためにブラウザーが開くんですけど、ここのブラウザーで ID とかパスワードを入れて、シェアポイントオンライン用のトークンを取得したら、そしたら次エクスチェンジオンライン呼び出す時にも同じトークンを使って、つまり、もうブラウザーが出た時にいちいち ID パスワードを2回登録せずに、同じ統一のアイデンティティ基盤を使って、で、またトークンを取得して、要するにもう ID パスワード、ユーザーから見ると ID パスワードも入れずにそのままエクスチェンジにつなげられると。で、将来的にはヤマーとか他のものも同じようにシングルサインオンの経験でもって Android とか iPhone とかからつなげられるようにしたいというようなポリシーで設計されています。あと Office 365 API ですね、もう一個は、その認証基盤の中心として当然ながら今 Office 365 で使っている Microsoft Azure Active Directory ですね、これを統一的に使おうとしていますが、このメリットを全部受けられるという、この、利点ももう一つあります。これちょっと後でご紹介しますね、どういうことかと。それから、もう一つ、全て REST API による、いわゆるもう今の、主流の方式ですね、 REST で全部やり取りができるようにした。具体的に、プロダクト名を名指しするとエクスチェンジです。エクスチェンジは今お話したようにソープにしか対応してませんから、ソープではなくてエクスチェンジも REST にして、全てのプロダクトで REST の方式を使ってアクセスできるようにする。認証は同じ方式、全て REST でアクセスというような、設計思想に基づいて、構築されています。で、今ですね、シェアポイントとエクスチェンジだけ対応してますが、一応ですね、あのマイルストーン上は今後ヤマーをはじめ他のプロダクトも対応していくという、一応そういうプランになってますので、今はエクスチェンジとシェアポイントだけ、将来は他のプロダクトも統一的にというような、構想になっているということですね。はい、それではですね、早速ちょっと見ていただくのが早いので、デモをお見せしたいと思います。これですね、どのデモだったかな、後ろの方見やすいように、皆さんに、ご理解いただけるようにですね、分かりやすい UI をちょっと用意してきましたごめんなさい、笑い声があのマイクがあれしちゃいましたけど、何かというとですね、見ていただくと分かる、まあ、コードは見なくてもいいんですが、こちらですね、ごめんなさい、 Windows フォームのアプリで作ったんですが、こんな、フォームアプリケーションですね。これ何かというとですね、プロトコルが全部わかりますというですね、あのアプリケーション、これを見ながら学習したいと思います。どういう接続方式かというと、こういう接続方式になります。まずですね、エクスチェンジとかシェアポイントに最後の目標はエクスチェンジやシェアポイントの Office 365 のですね、 Office 365 のエクスチェンジやシェアポイントの REST API を呼び出すことです。REST API を呼び出すために当然セキュアになってますから、認証トークンっていうのを取得しなきゃいけないですね。誰でも認証しない人がアクセスできたら大変ですよね。あのエクスチェンジなんか特に自分のフォルダーっていうのがありますから、当然自分の ID でログインしなきゃいけないわけです。で、認証を通してから OAuth を使って認証を通します。OAuth を使って認証を通してから、その認証トークンを使ってエクスチェンジやシェアポイントに REST の呼び出しをすると。こういう流れなんですね。で、ちょっと見ていきましょう。まず最初に何をするか。解説っていうのを開きますね。これちっちゃかったな、大きくしたんだけど、すいません。後ろの方見えないですかね。メモ帳をでかくするんですね。ちょっと見えないかな。これはでかすぎかな。これどうですか、後ろの方見えない。あ、 バツか丸か、あ丸、あじゃあ分かりました、これでいきましょう。はい、まずですねこういう呼び出しを行います。ゲットで HTTPS、 ここまで必ず共通で OAuth2 authorize ってありますね。でこれでレスポンスタイプイコールコード、まずコードっていうのを返しなさいって言ってます。コードを返しなさい、 OAuth でこう決まってるんですね。OAuth でここ何を指定するっても決まってるんですけど、改めて解説します。でクライアント ID っていうのがこのアプリケーション、今からお見せするアプリケーションをあらかじめ Microsoft Azure Active Directory に登録してます。ちょっと登録した画面をですねお見せしますね。どこに登録してるかというと、こうで、こうで Microsoft Azure Active Directory の管理画面ちょっとお見せしますね。今マイクロソフトアジュールの管理ポータルを立ち上げました。この管理ポータル、あちなみにですね、戻られて動作確認したい方は Office 365のサブスクリプションをまず取ってください。30日使用版でも結構です。あ90日でしたっけ、使用版でも結構です。 Office 365のサブスクリプションを取ったら2個サブスクリプション取らなきゃいけないんです。それに関連するマイクロソフトアジュールのサブスクリプションも取ってください。どうやって取るかっていうと、Office 365の管理者アカウントでマイクロソフト Azure の管理ポータルにアクセスしてください。そうするとサインアップするリンクが出てくるんで、それでサインアップってやると Office 365の、サブスクリプションというかあのドメインですねを使ってマイクロソフト Azure のサブスクリプションが取れるので、今は、それで2つ取って試してください。これごめんなさい、プレビューなんでね、こうなっても将来はもちろん例えば Office 365の管理画面で全部できるとかですね、多分そういうふうになってくるんでしょうけど、現時点では2つサブスクリプションを取って両方とも使用版でも結構です。で、マイクロソフト Azure の管理ポータルにログインします。でアクティブディレクトリーってやると、多分皆さんサブスクリプションを365のサブスクリプションを持っている場合は1個だけこのマイクロソフトジャパンというこれがですね皆さん出てると思います。でこれをクリックしてください。でここにですね上見ていただくと、後ろの方ごめんなさいね、ここにアプリケーションって書いてあるんですね。でこのアプリケーションというのをクリックします。でちっちゃくしますね、あちっちゃくしなくていいか、そうするとご覧いただけるようにザザザザザザッとですねアプリケーション一覧があります。でちょっとちっちゃくしますね。で下に追加ボタンというのがあります。これをちょっと大きくします。下にちょっと後ろの方見えないかな、下に追加ボタンってこういうのがあるんですね。追加ボタンというのがあるんで、この追加ボタンを押して登録するとここにアプリケーションが登録されます。で登録すると今登録されているのがどれだったかな、忘れちゃいましたね、どれを登録したかというと、あこれか、これですね。で登録を行うと、ここでクライアント ID っていうのがもう発行されます。まあ、後ろの方はクライアント ID、 文字列まで見えなくて結構です。こんな感じでクライアント ID 発行されます。あとこの下にキーって書いてますよね。ここを使ってクライアントシークレットっていうのを取れるので、これでアプリケーション登録を行ってそのアプリケーションの ID とシークレットを取ってください。以上で準備完了です。でそれを行ったら、さっきのメモ帳でちょっと見たこれですね、もう一回ここ行きますね。それを行ったらここにクライアント ID にそれ入れるんですね。今のクライアント ID 入れます、取ったやつで。リソースってところはもう決まってまして、シェアポイントにつなぐときはマイクロソフトドットシェアポイント、アウトルックにつなぐときは https コロンスラスラなんだっけ、アウトルックドットオフィス365.com スラッシュって書いてください。エンコードしなきゃいけませんからね、注意してくださいね。これを URL エンコードしてください。でリダイレクト URI でどこの URI に戻すかっていうのを設定します。この URI も身勝手なとこには戻せません。何が言いたいかというと、さっきの管理ポータルに入れとくんですね。どこに戻すか、例えばさっきの管理ポータル、もう一回大きくします。ここに私 HTTPS ローカルホストすらテスト1ってありますね。ここにしか戻せないです。なので必ずここに戻してください。そうするとどういうふうに戻ってくるか後でお見せします。後でお見せしますが、ある方式で戻ってきます。ではちょっとですね実際投げてみたいと思いますね。これどういうアプリかというと、これで矢印キーをスパッて押してやると自動的に生成してくれるので、これを選択コピーして何やるかというと、ブラウザーでアクセスします。ブラウザーを使って今の URL にアクセスしますね。そう、何が起こるか見てください。そうするとここでログイン画面が出てくるんですね。これログイン画面が出てきます。でこれで Office 365の 普段使っているアカウントでログインをしてください。でサインインって押してあります。でそうするとサインインに成功して、でこれエラーが出てますが気にしないでください。これは予定されたエラーです。上の URL がポイントで、戻ってきた URL をお見せしますね。どういう URL で戻ってくるかというと、こういう URL で戻ってくるんですね。リダイレクト URL ハテナのコードイコールその欲しかったコードをちゃんと返します。こうやって戻ってきます。でこの方式のいいところは、まず Android とか、 Android ってなんだっけ、android.webkit.webview ってのありますよね。あと iPhone の場合は webuiview でしたっけ、uiwebview でしたっけ、コントロールってありますよね。要はブラウザコントロールを出してても普通にできますので、 iPhone のアプリだろうが Android のアプリだろうが、ブラウザコントロールを出してそこに表示して戻してやる。戻してきた時の URL を取れればいいんで、 URL のこの一部のクエリー文字列を取ってあげればそれで OK ということになります。もうそれで終わりです。それで、コードが取れるということになります。でこの方式ですね、さっき1個マイクロソフト Azure Active Directory のメリットが受けられるって言いましたけど、一つはですね、今日安納がキーノートで見せてた、例えば2要素認証を設定したり、アクティブディレクトリーとのフェデレーションを設定している場合どうなるか。開発者大変そうですよね。今までだと大変だったんです。そのフェデレーションを開発者が組まなきゃいけないってですね、全く気にしなくていいです。この方式のいいところは、例えば2要素認証、多要素認証を設定している場合ですね、どういうことが起こるかというと、ログイン画面出ましたよね。でログイン画面で ID パスワード入れたら、今日安納がデモやってた通りデバイスの方に通知が届きます。でデバイスに届いたコードをブラウザーに入れれば認証が通って、でここに戻ってくるんですね。何が言いたいか分かります？開発者何もやらなくていい。要は間のところは全部やってくるんですね。アクティブディレクトリーとのフェデレーションも一緒です。アクティブディレクトリーのフェデレーションとのフェデレーションを開発者がコード組まなくていいんですね。間でブラウザーがやってくれるので、とにかく開発者は投げてコードが返ってくるのを待つと、それだけです。そういうことをやってコードを書けば OK ということです。でこのコードをですね、コピーしますね。これをベタベタベタベタだってコードのところだけコピーします。この辺かな、この辺までコピーというふうにやって、で今度ですね、このコードをここに入れますね。ここに入れます。で、今度何をやるかというと、まだこのコードだけではアクセスできないですね。このコードを使ってシェアポイントオンライン、もしくはエクスチェンジオンラインにアクセスするアクセストークンを取得します。どうやって取得するかというと、こちら、後ろの方のために、ちょっとこれあれだな、コピーしますか。どうやって取得するかというと、こちらですね、後ろの方見えますかね、こうやって取得します。ポストで、これも決められた URL です。で、フォームエンコードをしてオーサライゼーションコードを返してくれ。でコードイコールさっきのコードです。さっきもらったコードで、クライアント ID は一緒ですね。クライアント ID とクライアントシークレットで、リダイレクト URI も同じです。でこうやると何が返ってくるかお見せしましょう。実際に返ってきた値を取っていますね。ザンってやると今本当に取ってきます。はい、取ってきましたと。でこれですね、じゃあちょっとごめんなさい、これ分かりにくい、JSON で返ってきてるんですけど、ちょっとパースしてみますね。ちょっとオンライン JSON パーサーを適当に使います。で、今ベタッとありましたが、右側これもな、後ろの方見えないですかね、ごめんなさい。アクセストークンっていうのが取れてるんですね。後ろの方見えないならちょっとと思うんで、ちょっと私が口頭で言います。アクセストークンって書いてます。でここにうわーってわけわかんない文字列が並んでですね、こうやってアクセストークン取れるんですね。 JSON フォーマットでアクセストークンが取れる。であとは簡単です。じゃあこれちょっと閉じますね。あとは簡単です。そのアクセストークン、受け取ったアクセストークンを使って、こちらです、後ろの方のためにペタッとありますね。その受け取ったアクセストークンを使って、これエクスチェンジの REST API です。で受け取ったアクセストークンをここにこういうふうにヘッダーに入れるんですね。で呼び出すとちゃんと取れます。これ何を取ってるかというと、私の今ログインしたID のインボックスのメッセージを取ってくると、こういうようなことをやっています。ちょっとじゃあこれ読んでみましょうね。実際に読んでみます。ちょっと下の方で見づらくてすみません。で呼ぶと、あ、メールが多いのか、これちょっと遅いのはメールが多いんだと思いますね。呼ぶと 帰ってきましたと。ちょっとこれ膨大に長いと思うんでパースできるかな。全件のメール、あのパーサーを閉じちゃいましたね、今ね。ごめんなさい、履歴ってどこでやるんでしたっけ。まあいいや。もう一回 JSON パーサーで、でエクスチェンジから帰ってきたのはこうです。わかりますかね、後ろの方ごめんなさいね、見づらくてね。こうですね、つらつらつらつらつらっとこう From Windows Azure チームからどうやらメール来たみたいですね。何のメールだろう、ちょっとあんまり極秘なメールだったんですよ。これデモ用なんでね、テックエド2014ハイライツ Azure Express ルートなんちゃらなんちゃらエンドモアっていうメールが届いてるみたいですけど、こういうふうに取れます。こんな感じです。シェアポイントも同様と、こういうような感じですね。じゃあちょっとスライドの方に戻りたいと思います。もうここでですね、ほとんど仕組みは皆さんに説明済みで、あと周辺 API とかをどんどん説明していきたいと思いますね。周辺 API とかをどんどん説明していきたいと思います。これも終わりましたと。認証プロトコルフロー OK ですと。で、まずですね、さっきのデモで出てこなかったんですが、コモンコンセントフレームワークというのがあるので、これ覚えておいてください。これ何かというとですね、実はマルチテナント対応になってて、このアプリケーションを他の企業に配るときには、もう物を配る必要はありません。どうやるかというと、マルチテナント対応で URL というか ID を発行しておいて、で、その他の人にアクセスしてもらいます。で、そうするとですね、管理者が設定しておく必要もなくて、例えばある企業 A のユーザー U1 さんがアクセスしたとしますね。そうするとコンセントフレームワークといって、こういうの出るんですね。これ Facebook のコンセント UI です。見たことありますよね。皆さん今時インターネットを使って、多分スマートフォンを使いの方ほとんどだと思うんで、これ見たことありますよね。これ Facebook なんですけど、 Microsoft Azure Active Directory の UI はまた別なんですけど、こういうコンセント UI が出てくるんですね。これ何かというと、このアプリケーションはあなたの何々を読み込もうとしてますよ、もしくはこのアプリケーションはあなたの何々に書き込もうとしてますよ、あなたは許可しますかって言ってるんですね。だからこれ皆さんあんまりはいはい押さないでくださいね。そうするといかがわしいアプリケーションがあなたになり代わって Facebook にわけのわかんないこう投稿を始めてしまう可能性もあるんで、こういう UI はもう非常に気をつけてください。でこれで OK ってやると、その人が許可したよっていうパーミッション情報が Microsoft Azure Active Directory に書かれるだけなんですね。だからアプリケーションを配布するのに管理者に配布とかしなくていいんですね。で、ユーザー単位で私が使うっていうふうにできます。そうするとコンセント UI というのが出てきます。ちょっとですね、さっきのアプリケーションで面白いことやってみましょうか、じゃあ。あんまり脱線してる暇はないんですが、例によって時間がなくなってきてるんで、こちらでですね、これまだ有効かな。あ、大丈夫ですね。ここで、これ覚えてますよね。さっきやったデモで、上の URL は見なくて結構です。さっきやったデモで、ここまではさっきデモで出ましたよね。ここでさっき、このデモ用のテナントで接続しましたけど、例えばですね、ちょっとやっていいのかなって感じしますけど、私の会社で使っている本物のメールアドレスでいきます。これ、マイクロソフトって、実は、マイクロソフト社員もシェアポイントオンラインとか使ってるんですね。だから皆さん驚かれるんですけど、マイクロソフトの結構機密文書とかも、パブリッククラウド上に置かれていたりします。もちろん内部に置いているものもありますけどね。で、これでアクセスしています。そうすると何が起こるかというと、私たちの場合オンプレミスにアクティブディレクトリー立ててフェデレーション組んでるので、 ADFS でフェデレーション組んでますので、何が起こるかというと、これでタブキーを押すと、今日朝キーノートで安納がやってたやつですね、フェデレーションされて一回、これマイクロソフトのインターナルの、ADFS のサイトに飛んでます。マイクロソフトの社員向けの ADFS サイトになります。ここでパスワード見られたら大問題なんですけど、大丈夫ですね、はい、モバイルアプリとか怖いですね。パスワード出てきちゃいますからね、はい、僕の会社にログインできちゃいますね。で、これ本当に私の会社の ID パスワードでログインします。そうするとちょっとインストールまでやらないですけど出てくるはず。そうするとログインに成功せずにこういうのが出てくるんですね。後ろの方はちょっと読めないかもしれませんが、ちょっと大きくしますね。こういうのがですね、これです。で、これで私が OK ってやると、私の会社のテナントの中に、松崎さんはこれをサブスクライブしてますよって登録されます。で、今ですね、プレビュー版なんで、これを取る UI、これ取るのって管理者しかできないですね。なんで怖いんでやめます。はい。そのうちできますね。Facebook とか全部そうですけど、自分で登録したら自分で消せますよね。で、ああいう UI がまだないので、管理者しか今消せないので、ちょっとやめときますが、こんな感じです。あれがコモンコンセント UI というものになります。 それから、これもさっと流しちゃいますが、Office 365ディスカバリーサービスというのがあります。何かというとですね、さっきの、プロトコルの流れではちょっと煩雑になるんで使わなかったんですけどね、ちょっと話が複雑になるんであえて省略しましたが、後ろの方読めないですよね、ごめんなさいね、ちゃんと口頭で言います。何かというと、オーセンティケーションを行ってからディスカバリーサービスのエンドポイントっていうのが提供されてるんですね。あの URL は後でブログとかに書いておきます。ディスカバリーサービスの、エンドポイントが提供されてるんで、そこにサインイン後です、サインインに成功した後でそこにアクセスしてください。そうすると、この人が使えるサービスは何ですよって一覧が出てくるんですね。でそこにエクスチェンジオンラインやシェアポイントオンラインとかが入ってます。で一番嬉しいのはこれ、何かというと、あのワンドライブね、ワンドライブプロの URL って一人一人バラバラじゃないですか。ワンドライブプロの URL って、あれもシェアポイントでベースできているので、あれもアクセスできるんですね。あそこにファイル、あそこからファイルダウンロードしたりとかできます。でそういうことをやるときに URL をユーザーに手で入れてくれってかっこ悪いですよね。そういうアプリはもう作る必要なくて、このオフィスのディスカバリーサービスを使ってあげれば、ワンドライブ、この人のワンドライブの、URL は何ですよっていうのが出てくるんで、そこにレストコールをしてもらって、必要な処理をしてもらうことができます。それから、さっきそのままのプロトコルを見せましたが、これをラッピングしたライブラリーがありますと。まず一つ目ですね、これは Office 365のライブラリーじゃなくて、実は Microsoft Azure のライブラリーなんですけど、 Microsoft Azure Active Directory Authentication ライブラリーっていうのがあります。こいつを使うと、さっきみたいなプロトコルをいちいち一個一個自分で実装しなくても、あのメソッドコールをするだけでですね、ちゃんと返ってきます。で気になるのは何に対応しているのか、まず .NET は対応しているんですけど、実はですね、ここもマルチデバイスなんですけど、 Windows 8のストアアプリに対応。いや、またマイクロソフトだけでしょって思いますよね。違います。 iOS 版もあります。あと Android 版もありますということで、一通りこれらについては SDK でいきます。それ以外のプラットフォームはごめんなさい、手でやってください。あと、右側 Office 365 API Tools for Visual Studio っていうのがあります。これ何かというとですね、さっきマイクロソフト Azure Active Directory に登録やりましたよね。でサブスクリプションがないと登録できませんよって私言いましたよね。あれ実は嘘で、このツールがあれば、サブスクリプションがなくてもツールが登録してくれるんですね。このツール、ビジュアルスタジオのアドインなんです。ビジュアルスタジオのアドインで、ビジュアルスタジオ上から、接続ってやって、で、アプリ情報を入れると、アプリの登録を皆さんの Office 365のテナントに入れてくれるんで、もし Microsoft Azure のサブスクリプション、ただなんですけどね、使用版があるんで、それ使えばただなんですけど、それも取るのが嫌だっていう方は、このツール使っていただくと、今お持ちの Office 365のテナントにアプリを登録できます。で、アプリを登録できるとともに、ライブラリが提供されてて、ライブラリのメソッド呼び出しでメールを取れたり、ファイルをポストでしたりっていうことができるという感じですね。で、インテリセンス使えるんで、はるかにプロトコルを呼ぶよりは楽になります。というものになります。ちなみにこの中にもオーセンティケーションライブラリ入ってるんで、実は左側使わずに右だけでオーセンティケーションから一気通貫でやることもできます。で、これも非常によくできてまして、.NET の PCL ってご存知ですか？明日ザマリンのセッションが、一番人気セッションがあるんで、ぜひ聞いていただくとそこでやるんですが、ポータブルクラスライブラリっていうのがあって、このクラスライブラリはですね、C シャープでできたというか、.NET の DLL なんですけど、Windows 8 ストアアプリにも使えるし、ザマリン for Android、ザマリン for iOS にも使えるというようなですね、ライブラリになっているので、すべてのプラットフォームで使えます。あともう一個ですね、下に書きましたが、JavaScript も対応しているんですが、これ注意してくださいね。JavaScript ライブラリというと、あ、Web 版かって思いますよね。違います。これは Web 版のものじゃなくて、実はハイブリッドアプリケーションといって、コルドバ用のものになりますね。ちょっとですね、デモでご覧いただこうと思います。こちらですね。どういうのかというと、ちょっと、これもじゃあ閉じまして、デモの、今度これか、はい、あ、まずですね、作り方言いますね、スクラッチからやってみましょう。スクラッチから、戻られてできるように、新しいプロ、あ、何が必要かというと、ビジュアルスタジオ、2013アップデート2が必要です。でさらに、マルチデバイスハイブリッドアプリケーションのアドインみたいなものが配られてるんですけど、それを入れてください。そうするとこれができるようになります。何かというと、プロジェクトのテンプレートに、後ろの方ごめんなさいね、 JavaScript の下にマルチデバイスハイブリッドアップってこういうテンプレートで、ブランクアップしか今ないんですけど、こういうのがあるんですね。そうすると、あ、閉じちゃった、ごめんなさい、閉じちゃった。そうすると、Apache Cordova のプロジェクトテンプレートが上がってきます。 Cordova って何かっていうと、HTML と JavaScript で iOS とか Android のネイティブアプリが作れるってものです。だから共通の HTML とか JavaScript、 前あのフラッシュ、ごめんなさい、前 Adobe さんがフォンギャップっていう製品名になるんですかね、で出してたものもあれと等価なんですけど、それのまあ OSS の呼び方になるんですけど、 Cordova という開発プラットフォームですね。で、これで、作っていくんですが、今 Cordova のプロジェクトができました。プロジェクトを右クリックしていただきます。でそうすると追加の、これビジュアルスタジオの統合ツールが必要ですよ、追加の接続済みサービスってわけわかりませんね、英語でコネクティッドサービスっていう名前になってたんですが、ここのこれを選んでいただくとサービスマネージャーっていうのが上がってきて、これで Office 365っていうのがあるんで、これでサインインってやります。でちょっと画面戻しますね。でここに使うテナントの ID とパスワードを入れてやって、でサインインというふうにやってあります。そうするともうアプリケーション登録やってくれるんですね。これがさっき言ったビジュアルスタジオなんちゃらツールズってやつです。そうするともう、実はですね、 Azure のポータルに行くとこのブランクなんちゃらコルドバアプリケーションっていうのが登録されてます。登録してくれてるんですね。バックエンドでアプリ登録までやってくれてます。で後ろの方のためにもう一回大きくしますね。何の処理をやるかっていうパーミッション設定あります。例えばメールのアットプロパティーズで、ごめんなさい、メールの右のパーミッションだ、失礼、メールのパーミッションで、これでセンドメールじゃない、リードにしときますか。メールの読み込みだけやるアプリケーションならリードユーザーズメールアプライってあります。これがコンセント UI に出てくるんで、何でもかんでも入れないでくださいね、本番アプリの時はね。そう、何でもかんでもチェックつけちゃうと、コンセント UI が出てきた時にこのアプリはこんなすごいことやろうとしてるよって出ちゃいますからね、気をつけてください。で画面元戻します。で OK ボタンを押すと、そうすると何ができるかというと、ちょっとさっき右側が空っぽだったっていうのを見せておけばよかったですね。右側にこれ動いてんのあ、もうあれ来てないな。右側にあ、来た。ちょっとなんかじれったいな、これ。こうやって必要な JavaScript がザーってやってくるんですね。で皆さん作っていただく、まずチュートリアルやりたいなら index.html と index.js 組めば OK です。でこれすごいですよ、ブートストラップとか他のライブラリーも使えますんでね、 JavaScript の jQuery とかも使えます。で組んでいただくと、これを Android 用とか iOS 用とかいうふうに作ることができます。でちょっと作ったアプリケーションがあるんで、そちらをですねちょっとご覧いただきましょう。それが、3分クッキングで申し訳ないんですが、こちらですね。でもこれ実はですね、多分あれですよね、シェアポイントカンファレンス出られてた方は見てないですよね、以降に発表されてます。以降に発表されているものですね。シェアポイントカンファレンスの時にはちょっとまだなかったものです。でこれ作ったものなんですが、何やってるかというとですね、もう猿でも分かるなんていうのは言い方ちょっと失礼な言い方ですけどね、開発者に対してもう誰でも分かるようなものなんですけど、これで E メールを取り出してこのテーブルに挿入するっていうですね、ボタンがついてて、ゲットインボックスボタンってあって、これを押すとここのテーブルタグの中にざーっとメールのサブジェクトとフロムが入っていくと。でこれ JS ファイルの中ちょっとですね見ていただきましょう。こんな感じ、これあれかな、後ろの方見えないですよね。ツールオプションなんだっけ、なんだっけ、テキストエディターでしたっけ、全般、違う、あれフォントってどこでしたっけ、ちょっと忘れた、ツールオプション環境、あこれだ、フォントおよび色、これ、これでもうちょっと大きくしますね、ごめんなさい、後ろの方のためにもうちょっとこれぐらいいってみようか、これぐらいで、これどうですか、これどうですか、はい、こんな感じでやってみましょうね、はい。でここはですね、コルドバ専用 のイベントです。デバイスレディってですね、ちょっとバニラに書いてますけど、デバイスレディっていうのが必ずあるので、ここで、処理を書いてください。でもういいですよね、こういうふうに書いてます、いいですよね、 これイベントハンドリング、ゲットインボックスっていうのを登録してますね。で、ゲットインボックス、ここでやってます。これが Office 365のライブラリー。ライブラリー読んでます。こう書くだけでいいんですね。こう書くだけ。さっきのプロトコルが中で呼ばれます。呼ばれます。で、インテリセンス聞きまくるんで、非常にいい感じですね。例えば、コンテキストドット。ね、こうやって出てきます。いい感じなんだけど、ちょっと嫌なのが、こういうとこダメですね。多分ね。アイテムズ。ね、だって型わかんないですもんね。これね。型わかんないですからね。だからこういうとこはちょっと残念な感じですね。で、これで、実行していただきます。これで F5 で実行していただきます。で、Chrome が上がってきましたが、これですね、コルドバのまたちょっと素晴らしい、ちょっとこれ軽くて僕が好きなんですけど、エミュレーターに Chrome を選べます。Android の場合。Android の場合、エミュレーターに Chrome を使ったですね、なんていう名前でしたっけ、あ、上に書いてますね、Ripple っていうですね、こういうエミュレーター、もちろんエミュレーターをインストールして別のエミュレーターに設定することもできます。そうすると別のエミュレーター上がってきます。で、これ Chrome 上のエミュレーターで Get メールって押すと、これですね、別ブラウザーで上がってるんですけど、これちゃんと、インアップブラウザーっていうね、コルドバのコントロール使って、ちゃんと中で、実際のデバイスの時は中で出ますんで、これはあれですね、Chrome でやっちゃってるんで、こういうふうにちょっと出ちゃうんで、そういう意味で言うとちょっと正確じゃないんですけどね。で、demo01.onmicrosoft.com で、サインインってやると、サインインがして、サインインに成功すると、あ、これもコンセントが出てきた。で、コンセントに OK すると、すると、緊張の一瞬ですね。あ、来た来た来ましたね。こういうような自分で拍手しようとしましたね。すいません。はい、僕も心の中で拍手しちゃいましたけど、こんな感じですね。っていうかね、軽くて結構あれなんで、僕ちょっとこの後ね、Android SDK のデモがあるんですけど、はるかにこっちの方が軽いですね。デバッグとかは軽いですね。ので非常にこのコルドバの開発はおすすめですということですね。ちょっとトライしてみようか。ちょっと次のデモのためにちょっと仕込ませてください。すいません。ということで、スライドの方に戻ってですね、ちょっと、仕込みをやりながら、どんどん先に進めたいと思います。で、メールカレンダー、コンタクト API ってこんな感じですね。エンティティとしてフォルダー、メッセージってメールのことです。フォルダーとメッセージとアタッチメント、要は添付ファイル、この3つに対して処理ができます。で、Oデータにアクションっていう考え方があるんですよね。ご存知ないですよね。Oデータにアクションっていう考え方があって、普通 REST ってクラッド処理だけじゃないですか。要は GET とか CREATE とか、ね、アップデートとか DELETE とかってそれしかないんですけど、実はですね、Oデータの仕様を使うと、それ以外の、メソッドも呼べるんですね。Oデータでそういうふうな決まりがあるんですね。これはちょっと僕はあんまり好きじゃなくて、もう REST じゃなくなってるじゃんって感じなんですけどね。REST はクラッドでやるから REST なんですけどね。ただ Oデータでする仕様があります。シェアポイントも使ってます。例えばシェアポイントって、ワークフローの開始とか、バージョンアップとか、要はクラッド以外の処理がありますよね。クラッド以外の処理もちゃんと REST で呼べるようになってるんですね。で、ここにクラッドプラスいろんな処理が書いてあるんで、そこ注目してください。フォルダーはコピーとムーブ。メッセージについては、コピー、ムーブ、リプライ、リプライオール、フォワード、センド、クリエイトリプライ、クリエイトリプライオール、いろいろできます。はい。要はメールに関してはいろいろできますということですね。それから次ですね。この資料を見れるんですよね、皆さんね。後でゆっくり見といて、これ読み上げてもね、あまり面白くないですよね。要はメールはすごくいろいろできるけど、カレンダーとかコンタクトはあんまりできないですね。カレンダーは、アクションはクラッド以外に、アクセプトディクラインとかですね。あと、テンタティブリ一時承認ってやつですね。テンタティブリアクセプト、それぐらいしか今のところできませんと。コンタクトはこれしかできません。で、重要なのは、EWS のソープ API の頃にあった、あれができないですよ。通知とか同期ってないんで、まだ。多分まだであって、いずれ出てくるんじゃないかなって僕は思って期待してるんですけど、今のところありませんので注意してください。なので、今 EWS で組んでる方、そのまま移せないです。ごめんなさい。移せないので、業務でですね、EWS で組んでる方は、すべてをリプレイスできるわけじゃないというところですね。これも後で読んどいてくださいね。Oデータなんで、検索シンタックス入れたりとかですね、いろんなことができます。例えば、ページング機能を作ってですね、次の5件、次の5件、次の5件ってやったときに、最初に全部取ってくるんじゃなくて、押されたときに、スキップして、何件目から何件目みたいな取り方もできるので、REST でそういう呼び方ができるんですね。Oデータなんで。 なので、そういったアプリケーションができます。実は皆さんご存知ないかもしれませんが、あと3分なのでこれ飛ばしますね。ちょっとですね、 Google と Office 365両方つないでその後同じロジックで作れますっていうちょっとアプリケーションをお見せしようかと思ったんですが、またどっかの機会に披露させてください。そして、ファイルリストです。これシェアポイントです。シェアポイント強力ですね。ご存知かと思いますが、シェアポイント2013最新版はですね、REST API を使ってほぼ何でもできるんで、これが呼び出せるんですね。要は認証した後で REST の API 呼び出しができますと。で、ただしですね、ファイルリスト系はリーデザインされてます。要はですね、ワンドライブフォービジネスでも使えるように、結構ですね、ダウンロードメソッドを提供とかですね、ダウンロードアクションを提供したりとかですね、いろいろとデザイン変更されていますので、ぜひ新しいレストを使ってみてください。そして残り3分で、このもさもさした Android SDK っていうと失礼ですけど、ちょっと間に合うかどうかあれなんですが、Android SDK のデモをやって終わりにしたいと思いますね。ネイティブ用の、純正というかですね、さっきみたいなマルチデバイスアプリ用のライブラリじゃなくてね、要はザマリンとかコルドバじゃなくて、純粋に Android SDK 用のが、ライブラリも提供されています。ただしこれは、マイクロソフトオープンテックというところが GitHub を通してオープンソースで提供しているもので、かなり頻繁にソース変更をしています。最新版だと名分で、ビルドというかですね、インストールするようになってたりとかになってるんですけど、しょっちゅうしょっちゅう今変わってるんで、まあ、プレビュー版なんでね、ちょっとそこは勘弁してあげてください。なので、そこを注意してくださいというのと、今のところ Android だけ。で、残念ながら、iOS 版はまだ出てませんが、一応ですね、今後、各プラットフォーム SD 用の SDK を提供するというようなことを言っていますということですね。で、残り2分だけで、できるかどうかやってみたいと思いますと。はい。はい、でちょっと右に上げてるんですが、ちょっとですね、ソース解説をしたいと思いますと。これもちっちゃいよね。ごめんなさい。これでも見えないですよね、後ろの方に。ごめんなさい。何をやったかというとですね、Eclipse を立ち上げました。ここ Android SDK 入れてるんですね。Android SDK を入れてるんで、Eclipse で Android SDK で立ち上げています。で、簡単なですね、プロジェクトを作りました。ちょっとですね、エミュレーターがほら、バーチャライゼーションを使うエミュレーターだと早いんですけど、ちょっとね、それだとうまく動かなかったんで、これ、使ってないんで、かなりね、エミュレーターがもさもさ動くんですね。ごめんなさい。もさもさしたデモで申し訳ないんですけど、ポイントだけソース解説しますね。後ろの方のために読み上げます。これがプロジェクトです。これが Android SDK で、作ったプロジェクト。そこのリソースファイル、レスフォルダーです。レスって書いてます。レスフォルダーの下の、念のため大きくしましょうね、多分見えないかもしれない。レスフォルダーの下の、レイアウトというフォルダーを、あった、選んでください。で、どっかで見たフレームワークと似てますが、Android で組んでる方は説明不要ですけど、XML でこうね、UI を、あれ、来ない、あ、なんか右下になんか出てますね。ちょっと待ってください。要はですね、XML を使ってこういうふうに UI 定義をしてるんですね。こういう UI を定義してます。こういう UI を定義してます。これはシェアポイントカンファレンスで使ってたデモをね、ちょっとこういじくっただけなんですけど、で、上のゲットアクセストークンっていうボタンを押すとトークンを取りに行って、ゲットリストアイテムってやるとリストアイテムを、取りに行って表示するという、こういう簡単なサンプルになっています。ロジック、超簡単です。ロジックはですね、もう一回大きくします。ソースフォルダーのこの下に、ここはあれですね、クライアント ID とか設定してるんですけど、ここメインアクティビティ .java、 ここにさっきのイベントハンドリングの処理を一通り書いてますので、これで見ますか。これでね、これでざーっと見ていきたいと思いますね。もう本当ポイントだけ、ゲットトークンどこ行ったっけ、ゲットトークン、あ、これです。あ、ゲット、あれ、ゲットオーストークン、ごめんなさい、オーセンティケーション、なんか拍手が聞こえてちょっとプレッシャーですね。ゲットオースコンテキスト、これ違うな。あ、ここですね。ごめんなさい。ゲットトークンっていうのがあります。後ろの方のためにお聞きしますね。ゲットトークン、ここで、分かります？これ SDK 使ってるんですね。アクワイアートークンとかこんな感じです。もうこういうイメージ。で、あと、リストのアイテム呼び出しも、もう説明不要かと思いますが、これですね。ここです。ゲットリストアイテムがさっきのボタンを押した、イベント処理が書かれてますが、 これも全部 SDK 使ってるんですね。この辺も全部 SDK で書いてます。この辺、こういうのもそうです。見てください。 com.microsoftoffice365.listsharepointlistsclient って書いてますよね。これ全部、提供されて GitHub で提供されてる SDK ですを使って呼び出してるだけですね。もうなんか想像つくと思いますね。 getListItem ってこうやってるだけと、こういうイメージのものになります。でそれを今エミュレーターで動かして、今動きましたと、はい、動かしました。でこれでボタンを押してみたいと思いますね。でガツッと押します。そうするとやはり同じですね。だから動き同じなんですよね。今1分43秒超過してますね。もうちょっと。でこの隙にですね、左側のブラウザーで、ちょっと同じテナントにログインしておきましょう。この最後のデモでシクルと NSAT って言って満足度が下がるっていうですね。まあそんなこと皆さん関係ないからどうでもいいですよね。はい、私たちはそれでおまんま食ってますから。はい、でこれでですね、サインインで、ちょっと左側ブラウザーでログインしておきますね。左側ブラウザーでログインしておきます。で右側ですね、これ右側 Android SDK のエミュレーターです。なんで入らない、あ、来た、よかった。ちょっとこう Android SDK を使い始めて思ったんですけど、見えました。このテナントね、僕のクレジットカードであれしてるんで勘弁してください。この真面目な話です。ちょっとパスワード変えておきますので。で、そうするとログインできましたと。で、ここにですね、テストリストっていうのがあるんで、後でパスワード変えておきますね。で、この一覧をちょっと出してみたいと思いますね。この一覧を出してみます。テスト、あれ。で、ゲットアイテムってやると、こう、ずらずらっと取れてくるって感じですね。まあ、当たり前ですけど、左側で、テスト後とか出して、かなりいい加減なデモですみません。そうすると、右側でもう一回取ると、テスト後が取れるというですね、こんな感じです。結構これ苦労しましたね。Android SDK 結構ちょっとね、すごいですね、組んでる方は。かなり大変なんですけど、はい。まあ、こんな感じのデモになります。はい、ということで、時間超過して申し訳ございませんでした。ただ方向性分かりましたよね。要はマルチデバイスなんです。最初の言葉を思い出してくださいね。それを実感できましたよね。で、どんどんそっちにこう投資されていくので、ぜひですね。で、まだプレビュー版なので本番では使えませんけれども、ぜひですね、使っていただければと思います。アスクザ、スピーカーありますし、あと、この後のセッションの次にですね、今日パーティーありますよね。まあ、そこでも私いますので、お気軽にお声掛けください。以上で終わりにしたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。